地域のニュースのコーナーです。一つ目のニュース、2017年平成29年12月1日北海道新聞です。リアル彫刻来場1万人突破、札幌芸術の森美術館藤戸武樹の世界展。札幌市南区の札幌芸術の森美術館で開かれている個展、木彫家藤戸武樹の世界の来場者数が30日に1万人を突破し、記念セレモニーが行われた。開幕から1ヶ月半で達成した。アイヌ民族の彫刻の第一人者、藤戸武樹さん、83歳、釧路市阿寒湖温泉の集大成ともいえる作品展、逆立つ毛並みまでダイナミックに彫った熊や、米スミソニアン国立自然史博物館で展示されたオジロワシなど、70年の創作活動を網羅する約130点を出展した。節目の1万人目となったのは、札幌市立月寒東小の5年生31人。セレモニーでは、佐藤優也館長から展示作品の図録を受け取った。石前奈々さん11歳は楽しそうだったり悲しそうだったりと動物のいろんな表情が表現されていて面白かったと話した。展示は17日まで、月曜休館、観覧料は一般1000円、高校大学生600円、小中学生300円、乳幼児無料、問い合わせは札幌芸術の森美術館、電話番号011-591-0090へ。二つ目のニュースです。12月4日、北海道新聞、8つの言葉響き多彩、札幌で危機的言語サミット、朗読や童謡、聞き比べ楽しむ。消えゆく言葉の継承を目指す危機的な状況にある言語方言サミットが3日、道内では初めて札幌市内で開かれた。アイヌ民族の少女ヒロインの人気漫画ゴールデンカムイが題材の講演などが行われ、文化の多様性を支える言葉の役割や価値を考えた。宮古方言、八重山方言など国内8つの言語方言の使い手や研究者、市民ら約200人が参加した。漫画でアイヌ語を監修した千葉大文学部の中川博史教授は、方言を使い分けた点などを解説。興味を持ってもらう後期、漫画でアイヌ語を覚える人がいる可能性を考えたと理由を話した。日高管内ビラトリ町の二部谷アイヌ語教室の事例報告では、子供らが舞踊を披露、8つの言葉で夏目漱石の坊ちゃんの朗読や童謡結んで開いてを歌う試みも行われた。締めくくりとして、二部谷でアイヌ語の継承に取り組む関根健二さん46歳一家が、北海道の宝、日本の宝であるアイヌ語を受け継いでいくと宣言した。3つ目のニュースです。北海道新聞、12月5日、先住民族会議閉幕、連帯の重要性確認。世界13カ国から先住民族や研究者ら約100人が参加した先住民族政策に関する国際会議は4日、テーマ別に4つの会合を行い閉幕した。アイヌ民族や各国の先住民族の研究者らは、言語や文化の復興について互いの先進事例を学び合う重要性を確認した。言語・文化の復興がテーマの会合では、日高管内ビラトリ町の二部谷アイヌ資料館の茅野史郎館長が、アイヌ語の復興を目指して父の茂さん個人が始めたミニ FM 局などを紹介。それでもアイヌ語の復興にはつながっていない現状を踏まえ、胆振、日高管内など道内の一部をアイヌ語の公用語地域とすれば普及するのではと提案した。スウェーデンの研究者は、同国の先住民族サーミーの言語復興に向けて2010年に言語センターを開設し、若者向けに会員制交流サイト SNS を活用した取り組みが好評だったことを説明した上で、他国の経験を学びサーミーとして発展させて取り入れていると述べた。国際会議は07年の先住民族の権利に関する国連宣言の採択から10年を迎え、各国の取り組みを検証するのが狙い。会議後、組織委員会代表の丸山博室蘭工大名誉教授は、日本政府もアイヌ政策を進める上で海外の先進的な事例を学ぶべきだと語った。 最後のニュースです。12月8日、北海道新聞、ビラ取りの風景カレンダーに、海女写真家船越さんが展示・販売。ビラ取り町二豚に在住のアマチュア写真家船越光司さん69歳が町内やポロシリ岳の四季を撮影したカレンダーを制作し、ふれあいセンタービラ取り本町で15日まで展示している。50代で始めた登山で再発見した町内の自然の魅力を伝えようと、2013年からカレンダーを作っている。15年からはビラ取りの四季とポロシリ岳の2種類を制作している。6年越しで撮った雪化粧の2泊の丘、超川向かいや、北海道と同じ形に見えるポロシリ岳の残雪風景を配置し、季節の移り変わりが楽しめる構成となっている。船越さんは、町内には素晴らしい風景があることを多くの人に知ってほしいと語る。大きさは A3 版のカラーで各1000円、年末まで販売する。売上金は庁舎協へ全額を寄付する。問い合わせは船越さん090-8372-3666。はい、これが地域のニュースでした。四郎さん、何かございますか？
前回のですね、放送の時にニュースでもちょっと取り上げたんですけども、この藤戸多劇の世界という札幌芸術の森の美術館でのやつっていうのは、我々アイヌ教室でも見学に行ったんですけども、はい、とても立派な作品があったなと思いました。うん、
ね、はい。
藤戸さんの今後の活躍を期待しております。以上です。
はい、担当は関根健二でした。